舞鶴市西市民プラザ2階にあります FM 舞鶴マリンステーション京都のスタジオから午後3時台は生放送、午後9時台は再放送で私長野由加がお届けしております。今年最後の金曜日のナナコチャットラジオ生放送です。それではね、今年最後を飾っていただきます待ち人をご紹介いたします。舞鶴市国際交流員のアフメドフ・アシルベクさんです。よろしくお願いいたします。
はい、はじめまして、舞鶴市国際交流員のアフメドフ・アシルベクと申します。中央アジア、アジアのウズベキスタンという国から来ました。今年の8月下旬に舞鶴市にウズベキスタン人の国際交流員として着任しましたが、3年前にも京都外国語大学に1年間留学をしていました。今回は3年ぶりに来日しました。タシケント国立東洋学大学の日本語学科を卒業しました。専攻は日本語英語でした。卒業して2年間ぐらい日本語教育センターと在ウズベキスタン日本送り出し機関で働いていました。
はい、ありがとうございます。今ね、自己紹介をスラスラとしていただきました。すごく日本語が上手ですね。
いやいや、まだまだですありがとうございます、
はい、ちょっと私も今ちょっと言ってみていいですか。アッサロームアライクム。
アッサロームアライクム
こんにちは
こんにちはという意味ですね。
はい、メニンイスミンイスミムユカナガノ。
はい、
はい、タニシガニムダンフルサントマン。
タニシガニムダンフルサントマンどうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、なんか今ね本当に慣れないウズベキスタン語でちょっと言ってみましたけれども、お会いできて嬉しいですということ で、はい、お伝えをしました。伝わりました。
伝わりました、ちゃんと。
嬉しいはい、ということで、このね、ウズベキスタンってウズベク語が公用語なんですかね。
そうですね、うん、公用語はウズベク語とロシア語です、うん、ウズベク語はウズベク文字を元にした言語で、うん、言語家族で言えば中力語族に属しています。アルファベットは英語のアルファベットに似ています、うんうん、日本語的に言えばローマ字と同じで書いてある通りに読みます。またウズベク語は日本語と同じように助詞が後ろからつき、文の構造や順序は日本語と全く同じです、
うん、ああ、なるほどね。なので日本人でも私だったらこう長野由加ですっていうことで名字と名前という順番ですけど、アフメドフ・アシルベクさんも名字と名前という順番なんですね。
あ、そうですね、アフメドフ は名字です、うんうん、アシルベクは名前です。日本とちょっと違って、はい、うん、日本の名字から呼びますね、うん、ウズベキスタンは名前から呼びます。例えばアシルベクと呼びます、
うん、あ、初めましての方でもお仕事関係の方でも下の名前で呼ぶんです、
ね、そうです、名前で呼びますので。
日本人はね、まずは名字で呼んで仲良くなったら下の名前って感じですけど。
そうです
、結構フレンドリーなんですね
そうです。
じゃあ早速アシルベクさんと呼ばせていただきますけれども、はい、今言語についてお伺いしましたが、そもそもこのウズベキスタンというのはどの辺にある国なんでしょうか。
はい、ウズベキスタンはウズベキスタン教皇は共和国は中央アジアに位置し、5つの国と国境を接しています、うん、共和国は北東にカザフスタン、うん、東南にキルギジスタンとタジキスタン、うん、西にトルクメニスタン、南にアフガニスタンという国と国境を接ししています。
なんか似たような名前の国が多いですね。
そうですね、うん、これらの全ての名前に単がついています、うん、けれども単で終わると、うん、その危険だと思っている日本人が多いかもと思います、うんうんうん、そうですね、例えば隣のアフガニスタン、パキスタンというような国々も最後にタンで終わっていますので、うん、その国々でもちろん戦争の国だと思っているかもしれないですよね、うんうんうん、ウズベキスタンも、うんうん、でもウズベキスタンは平和な国だとみなされており、150以上の民族が平和に暮らしています。
150以上の民族がいらっしゃるんですか。
そうですね、
そしてもう言葉も肌の色ももうまちまちということなんでしょうか。
そうですね、肌の色は大体似ていますね。例えばロシア人、うん、タタル人、うん、カザフ人、うん、中アジアの人も、うん、 ウズベキスタンに住んでいることが多いです。
そしたらやっぱりその宗教だったり言語だったりっていうのも入り混じった感じなんですかね。
そうですね、一応宗教的にはウズベキスタン共和国はイスラム教の国だと言われますけど、それは宗教的には重要です。うん、
なるほど。なんか日本とはもう全然違うような感じですよ。日本は島国なんでね、なんかこう隣と隣接っていうのがしてないのでちょっと独特かもしれませんけれども、こんな風に、ね、5つの国と国境に接していらっしゃるということで ね、
そうですね、
また全然文化が違うんじゃないかなというふうに思うんですけれども、ウズベキスタンってどうでしょう、気候的には日本と似てますか？
そうですね、ウズベキスタンの気候は急激に変化する大陸性気候です。この地域の昼と夜、夏と冬の気温は大きく異なります、年間の気温差はかなり大きいです。例えば1月の平均気温はマイナス6度まで下がります。7月には平均気温が32度まで上がります。
寒いし暑いしですね。
そうですね、夏の時はめちゃくちゃ暑いです。
へ、まあ、ここ舞鶴も大概ですけれども、ね、今日もあの雪マークがついておりまして、結構ね車に乗る時とか朝ね窓が凍ったりとかするような季節になりましたけれども、ウズベキスタンも冬はそんな感じなんですね。
そうですね、冬はそう、もうすでに降っています。
もう降ってます、うんうん、
12月の上旬ぐらいにはもう一度降りました。寒いですよね。
でもあれじゃないですか、海が遠いですもんね、ウズベキスタンって。
そうですね、
だから湿気が少ないようなイメージがあるんですけど。
そうですね、その通りです。そのウズベキスタンはその中アジアの国々は、海からちょっと遠い離れているので、結構乾燥した気温です。日本は湿度が高いので湿気が強いですよね、
そうですね、雪かきがちょっとね重たくてしづらいかもしれないですけども、それもいい日本の思い出としてねぜひ体験していただければななんていうふうに思います。それではこの辺で1曲お届けしたいんですが、今日はアシルベクさんからリクエストをいただいております。これ日本語の曲なんですね。はい、どういった思い出があるんですか？
坂本九さんの、上を向いて歩こうという曲が、大学時代でよく聞いていまして、その曲の内容がすごく私に気になって、その時代からずっとこの歌詞を聞いています。
お聞きの放送は FM 舞鶴マリンステーション京都です。ラジオからは周波数 77.5MHz、 インターネットからは FM 舞鶴のホームページよりインターネットサイマルラジオにてパソコンやスマートフォンで全国からお聞きいただけます。私長野由香がお届けしております金曜日の七子チャッタラジオ、毎週金曜日は舞鶴市からゲストを迎えして町人来たるのコーナーをお届けしております。本日は舞鶴市国際交流員のアフメドフ・アシルベクさんに、お越しいただいております。ということでウズベキスタンからの国際交流員で今年の8月に舞鶴にいらっしゃったということでしたね。それではね、そんなアシルベクさんにまた質問をしてみたいなというふうに思うんですけれども、さっきから私本当に日本語上手だなと思って聞いてるんですが、日本語ってこのウズベキスタンでも勉強できるんでしょうか？そしてどれくらい普及しているもんなんでしょうか？
そうですね、ウズベキスタンには日本語を学習している人大勢います。
大勢いるんだ。
そうですね、日本語は国内の日本語学校や大学で専門的に教えられます。実は
日本人の先生がいるんですか？
そうですね、日本人の先生もたくさんいます。例えば私が勉強した大学、タシケント国立東洋学大学、ウズベキスタン世界言語学大学、サマラカンド外国語大学などの大学には日本語学部がありまして、そこで専門的に日本人先生に日本語が教えられます。また 私はペルガナ州リシタンには能力学級という日本語学校があり、はいはい、うん、そこで日本人旅行者たちを中心に、うん、無料で日本語が教えられています。
はい、能力学級聞いたことあります。
そうですね。
そっか、結構日本語学んでる方多いんですね。
多いですね。日本語がめちゃくちゃ上手な方もたくさんいらっしゃいまして。
なんで日本語習おうと思ったんですか？
あ、そうですね、それは日本語は、実は偶然でした。その2016年にタシケント国立東洋学大学に、うん、受験しました。その時はその大学に、うん、東洋学部という学部がありまして、うん、その学部には、6つの言語が入っています。うん、日本語、韓国語、インド語、ウルドゥ語、インドネシア語、ベトナム語が入っていて、うん、人はその受験する人はどの言語に入るか事前に分かりません。その試験は英語、うん、母国語、うん、歴史で受けて、うん、その一番成績が高い人は成績によって、うん、言語の難しさによって自動で分けられます。うん、例えば一番成績が高い人は、うん、一番難しい言語、うん、一番上は日本語。
日本語が一番難しいんですか？
そうです。例えば日本語は漢字もありますし、ひらがな、カタカナ、特別な読み方もたくさんありますので、その6つの言語の中で一番難しい言語とみなされて、日本語言語、日本語学部に落ちてしまいました。
うん、え、ということはですよ、シルベクさんは成績トップだったってことですか？
そうです。
すごい賢い。
そこからその大学に入学してから日本語に興味を持って、うん、もっと日本語を勉強したいという気持ちがそこからスタートしました。
そうだったんですね。いや、ありがとうございます。なんかね、ご縁をいただいてすごい嬉しいんですけれども、でそんな風に日本語を学ばれたシルベクさんですけれども、日本といえばどんな国を想像しますか？
そうですね、日本といえば、うん、そのウズベキスタンの人は3つのものをセットで想像します。へー、それはもちろん一番侍で、昔の侍と忍者うん、うん、あと伝統的な着物です。
あ、なるほど。
あとは10年ほど前、おしんというドラマやハチ公という映画が日本をさらに人気にしました。
へ
ー。特にお年寄りの間では、おしんのドラマはウズベキスタンで放送されました。
へ
ー。その時に本当のそのウズベキスタンの人は、そのおしんドラマを見て本当の日本国民のイメージとして今までも残っています。
そうなんですね。日本のドラマがまさかウズベキスタンで放送されていたなんて。
そうです。
それもあって結構日本にこの親しみを持ってくださっている方が多いということなんですね。
はい。
へー。いや、確かにね、この忍者、侍、着物といえば日本って感じしますけど。
日本と感じしますね。
そんな人いないでしょ、実際来てみて。
そうですね、結構昔の日本は今まであると思っている人はたくさんいます。今まで忍者も、例えばウズベキスタンに戻った時も、うん、忍者本当にありましたか？
聞かれます。
聞かれます。それは着物着てみましたか、うん、聞かれます。よく聞かれたことがあります。忍者には本当に実際に会ってみましたかっていう質問もありました。う
ん
う
ん、いや、会ったことないですよ。
会ったことないですけど。
いや、でも確かにね、そういうイメージありますよね。
イメージありますね。
お着物は今でもね、着てらっしゃる方いますよね。で、特に今からのお正月とかになると、ね、お着物着て初詣行かれる方とかもいらっしゃるかもしれません。実際に着てみたりもされたんですか？
そうです。3年前京都外大にいた時、うん、実際に着てみました。
どうでした？日本の着物は
本当になんか着づらいというか、うん、歩きづらい
ですよね。こう帯締められてね。
そうです。
おトイレも行きにくいしね。
でも本当に自分の、うん、 着てみて、うん、かっこいいと思ってました。
かっこいいですよね。そしてこう背筋がピンと伸びるような感じ。
そうです、
うん、こう気持ちまでシャキッとするような、本当着物って素晴らしい文化だなと思います。なかなかねちょっと洋服の方に、
う
ん、流れてしまってますけれども、はい、ありがとうございます、はい、そして、舞鶴と利子炭紙の関係についてもお伺いしたいんですけれども、
はい、実は2019年に舞鶴市とフェルギャナ州の利子炭紙との間で、うん、人材育成交流に関する覚書が交換されました、
はい、
その覚書の内容は3つの分野で、1番目は生産技術人材の育成介護、うん、2番目は介護福祉人材の育成、うん、3番目は茶栽培技術研究を通じた農業人材教育、育成でした。今はその3つの中から1番目、うん、生産技術の分野で、
うんうん、
今年の4月頃にウズベキスタン人の3名が、うん、近畿農海大京都学校に留学しています、うん、3名様が、
はい、ありがとうございます。ということで実際にその3名の学生が今舞鶴で、
そう、今舞鶴で
人材育成
生活しています。
へー、そうなんですね。
スイカで今年また3人が、うん、受験しまして、その学校に
全員、またいらっしゃるんですか。はい、
全員合格しまして、
おめでとうございます。
そう、来年の4月からまた3名に増やします、
うん、あ、じゃあ全部で6人になるってことですか。
そう、全部で6人になります。
すごいな。
そのウズベク人が、全員で、うん、9人になります。私の家族も含めて。
あ、そっかそっか、ご家族でいらっしゃってるんですね。
そうです、家族を、奥さんと子供1人で舞鶴、うんうん、で住んでいます。
どうですか、日本舞鶴について何かおっしゃってますか。
そうです、舞鶴で今は、幸せに家族と住んでいます。
よかったです、ありがとうございます。はい、それではここで一旦お知らせを挟みまして、お話の続きをお伺いいたします。はい、
ななこチャッタラジオ金曜日、毎週金曜日は舞鶴市からゲストを迎えして町人来たるのコーナーをお届けしております。今日は今年度最後の金曜日ということで、ゲストに舞鶴市国際交流員のアフメドフ・アシルベクさんにお話をお伺いしております。さあ、この12月から新たに始まった取り組みがあるということなんですけれども、ご紹介いただけますか。
はい、12月から市の取り組みや市政の現状を職員が出張して説明するまちづくり出前講座に、うん、ウズベキスタン出前講座が追加されました。
おめでとうございます。
はい、出前講座では私が教師となって、うん、ウズベキスタン文化、うん、伝統料理、うん、お祭り、ウズベキスタンにある日本の大学、うん、日本の会社、施設、日本の雰囲気、観光地などについて私が紹介します。
へー、今日みたいなお話をもっとこう深くしてくださるという
か、もっと深く、具体的に説明しますというか紹介します。
わー、それは楽しみ。ね、まちづくり出前講座ということで、国際交流員アシルベクさんのウズベキスタン講座が新たに追加されたということなんですね。これもし受けたいと思ったらどんな感じになるんでしょうか。いつ受けれるんですか。
受けたいとなったら来、うん、申し込み、
あ、申し込みが必要
ですね。申し込みが必要です。
うんうんうん、日時とか場所とかっていうのはどうですか。
日時場所は、うん、
事前にお申し込み
したら、事前に申し込み必要があります。うんうん、原則平日の9時から17時までの間で60分ぐらい、
う
ん、場所は、申し込み者準備します。
あ、なるほど。例えば、まあ、FM 舞鶴で呼ぶとしたら、そこの机でやってくださいみたいな感じで準備をするということですね。はい、で
も別にしないなら どこでも可能です。
舞鶴しないならどこでも OK。
そうです。はい、対象は市内に在住、うん、在勤、在学している構成する大見の住人 以上のグループです、
はい、個人ではなく10人以上のグループでお申し込みください、はい、ということですね。はい、ありがとうございます。他には条件ってありますか？
他には条件
大丈夫かな。
大丈夫です、うんうん、はい、一応メニューがありますけど、うん、そのいろんなメニューがあります。例えば舞鶴市とウズベキスタン共和国、ウェルガナ州、リシタン地方の人材教育、
あ、さっきのようなお話ですね。
そうです、お話とか、うんうん、別に、皆さんから、応募者から、うん、申し込み者からの要望にも応じます。
あ、なるほど。
メニューは、はい、
一応こういうあのメニューがありますよというのはあの掲示してらっしゃるんですけれども、ここにないものでもこういうことが知りたいんだというふうにリクエストがあったら応じていただけるかもしれないと。
そうです、
いうことですね。
その通りです。
はい、なのでね、メニューとしては先ほどおっしゃったような人材育成交流について、そしてウズベキスタンの言語、生活習慣、郷土料理、文化、観光、またウズベキスタンでの日本事情、そして日本とウズベキスタンの違いという4つのメニューがありますけれども、それ以外でも聞いてみたいね、アシルベクさんにこんなこと聞いてみたいという方がいらっしゃいましたらね、ぜひぜひお申し込みいただけたらなと思います。こちらね、あの注文書というのがあるということなんですけれども、舞鶴市の広報広聴課に備え付けてあるそうなんですね。でこちらに必要事項を記入して1ヶ月前までに郵送もしくはファックスで広報広聴課にお申し込みをお願いいたします。ファックス番号は 62-7951-0773 62-7951 番となっております。でこの注文書は、市役所に取りに行かなくっても舞鶴市のホームページからダウンロードすることもできますのでね。
はい、できます。
はい、そちらからダウンロードしてもらって、必要事項をご記入いただいても OK ですということですね。
はい、じゃあ皆さんの注文をお待ちしておりますぜひそう参加してください
なんか一つねちょっといいですか、質問というか、はい、あの今ちょうどこの年末年始の時期なんですけれども、ウズベキスタンの方はどんな風にお過ごしになるんですか？
あ、はい、ウズベキスタンは、お正月という祭り、ウズベキスタンにもお祝いされます。
あるんですね。
あります。その日普通は普段はみんなが集めて、家族の人が、
うん、
みんな集めて31日みんな食べながら朝まで、
う
ん、
次の大晦日の日に集まって、
集まって1月、
うん、カウントダウンして、
はい、1日まで、
うん、
寝ずに食べながら話しながら過ごします、
うん、なるほど。その時はどんなものを食べるんですか？
そうですね、うん、その時は一応メインのものはケーキです。
ケーキ、
でかいケーキ、いろんな子供の、ね、うんうん、飾ったケーキ食べる習慣があります、
うん、へ
え。あといろんなお菓子、
うん、
いろんな作り物と
か、へ、甘いものがお好きなんですか？
甘いものが好きです
ね、ということでね、本当にこういう文化も違いますよね。日本だと年越しそばを食べて、
はあ、
おせちを食べて、お雑煮を食べてみたいな年末年始ですけれども、ケーキを召し上がる、いや、いいですね。
そうです。
それもみんなで作るんですか？
みんなで、お家で作る方もよくいらっしゃいます。買って食べる、
うん、買ってくる人もいれば、
買ってくる人もいます、
うんうん
うん、はい、そういう文化やウズベキスタン料理は出前講座でも、
はい、
紹介していきたいので、
はい、
特にウズベキスタンの料理を中心にしながら、
うんうん、
実際に、ね、作りながら、特に奥さんも料理が上手なので、
うん、奥さんも来てくれるの？
はい、奥さんもと一緒に実際に作って見せますので、
調理実習みたいなこともしてもらえるんですか？
はい。
わ、しかもで作ったものは食べてもいいの？
そうです。
それめっちゃ
いいですね。それはできますので、
ぜひウズベキスタンの郷土料理についてね、ご注文いただけますと、そういった調理実習もしてくださるということで、
はい、
こんな機会めったにないと思いますので、ぜひぜひお申し込みいただきたいと思います。
はい、
はい、ということで本日は舞鶴市国際交流院のアフメドフ・アシルベクさんにお話をお伺いいたしました。どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ラフマート、
ラフマート。
それでは最後にもう一曲リクエストをいただいております。どんな曲ですか？
せっかく舞鶴に住んでいますので、 舞鶴ホームタウンという曲をお願いしたいです。